今日は創世記の32章1節から5節までです。創世記の32章1節から5節。さてヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。ヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに起立し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。ヤコブは二人の敵を持っておりました。まず一人目はもう昨日の箇所で、もはやおそらくヤコブの生涯二度と顔を見せることもなくなるラバンでした。ヤコブはラバンのもとを、ようやく昨日の箇所を持って離れたわけですけれども、しかし彼のもとを離れたからといってまだまだ安心できる状況ではありません。自分の故郷、あの父イサクのところには兄のエサウがいます。兄のエサウは殺意に燃えておりましたけれども、それから20年経って、そしてエサウはまだ自分に対してその殺意を持っているかどうか、それが心配でした。ヤコブはこうして旅を続けているんですけども、もはや後ろには戻れない、ラバンの元には戻れない。で、先に進むしかないんですけど、しかしその先には自分を殺そうとしているであろう兄のエサウがいます。そういう、進むも戻るも、進むも地獄、戻るも地獄であるような、そういう状況です。でそこに、ヤコブの前に御使いたちが現れ、そして、彼はその御使いたちを見て、そこは神の陣営だと言って、そのところをマハナイムと呼びました。そしてこの神の陣営たちを見て、ヤコブはおそらく元気づけられたんだと思いますけれども、ヤコブはそのエドムの野にいる兄のエサウに使者を送りました。そして、このエサウと仲直りをしようとして、使者を使わせします。そして使者に、こういうふうに、命じます。4節。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。まずエサウのことを私の主人と呼んでおり、自分はこのエサウのしもべという立場に身を置きます。こういうふうにエサウに対してはもはやもうあなたの私はしもべですよ、危害を加えようとは思っておりませんということを平和の訪れを知らせようとするんですね。でエサウにこう伝えなさいと、あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに起立し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。つまりヤコブはもう自分は、飛んでいると、もはや、兄エサウのところから何も奪おうとはしません。もうかつてはエサウから いろいろなものを奪おうと、奪事実、いろいろ奪いましたけれども、しかしもはや、そういうこの世的な祝福はもうたくさん持っております。でそれで、エサルの元に行くときはもう、もしご好意であればそれらの羊や奴隷、牛、ロバなども差し上げることも可能ですよという、そういうことをほのめかして、で、この短いことづけを伝えようとしたわけですね。ヤコブはなぜこのようなことをできるようになったか、おそらくヤコブはとても怖かったと思うんですけども、しかし、その根拠となったのは神の使いたちでした。彼らの前に神の使いたちが現れました。そしてその神の使いたちが、単に現れただけですね。神の使いたちがこのヤコブに天からパンを降らせたとか、あるいはなんか川の水を割ったとか、そういった奇跡は一切来なくてなくて、ただ現れただけです。そして、彼はここは神の陣営だと言って、そしてそこをマハナイムと名前を付けました。マハネという言葉が、陣営なんですけども、でマハナイムは、二つの陣営という意味です。神様が、御使いたちを使わすときはだいたいメッセージがあります。神様、御使いはどういうものか、それヘブル書の1章14節にこういうふうに書いてあります。ヘブルの1の14、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。御使いは使える霊です。つまり人と御使い両方を比べてみると、人が使えられる側、御使いは使える側です。そして、どういう人々に使えるか、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたんです。ですから御使いが使えてくれるのは、救いの相続者となる人々に使えるのであって、そうじゃない人には使えません。救いの相続者として認められた人たちです。救いの相続者、それは私たちはイエス様にあって救いの相続者となりますね。ヤコブはあのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主がこのヤコブに、祝福の約束を与えられた。だからもはやヤコブは、救いの相続者です。ですから、彼の周りに御使いたちが、現れたんです。でこのマハナイムというのは、2つの陣営で、多くの陣営ではなく2つの陣営という意味なんですけれども、一体どういうわけで2つなんでしょうね。このマハナイムという言葉、実は雅歌書にも出てきます。雅歌の6章、雅歌書の6章の11節から13節。雅歌の6章の11節から、私はクルミの木の庭へ下っていきました。谷の新緑を見るために、ブドウの木が芽を出したから、ザクロの花が咲いたかを見るために、私自身が知らないうちに私は民の高貴な人の車に乗せられていました。帰れ帰れ、シュラムの女よ、帰れ帰れ、私たちはあなたを見たい。どうしてあなた方はシュラムの女を見るのです。二つの陣営の舞のように。新海訳ではここ最後、二つの陣営の舞と書いてあるんですが、これ、原文ではマハナイムの舞です。この マハナイムの舞というのは、 このヤコブがこのマハナイムというところで神の陣営を見ました。それにヤコブは地上での陣営を持っております。そしてそこに天の陣営が現れた。だからヤコブはそこを2つの陣営、自分たちの陣営の他に天にも陣営がいて、そして私たちを守ってくださる。でそれでこのマハナイムの舞というのは、その自分は神様によって守られている、御使いたちが陣営を持って守ってくれているという神様の祝福、神様の守りを喜ぶ舞だっていうふうに言われております。このシュラムの女っていうのは、シュラムというのは平和という意味で、ソロモンの妻の称号がシュラム、というふうに言われております。でちなみにこのシュラムっていうのは他にも、メルキゼデクのところでもサレムの王メルキゼデクっていうふうに創世記の方でありましたね。そのサレムというのもまたシュラムと似たような意味で、また、イエス様がヨハネの福音書でシロアムの池で、病の人を癒した箇所がありますね。そのシロアムというのも、またこのシュラムに、似ている意味です。このシュラムの女、つまりソロモンの妻とされた女、平和の女に対して人々は帰れ帰れと言います。この女性は、ね、クルミの木の庭に下っていって、そして、ブドウの木が芽を出したか桜の花が咲いたかを見るために行ったんですけど、しかしなぜか知らない間に彼女は民の高貴な人の車に乗せられて、そして連れ帰られているようですね。いつの間にか高貴な車に乗せられて、そしてみんなに帰りなさい帰りなさい、夫のところに帰りなさい、王のところに帰りなさいと人々に言われます。でこの女性はどうしてあんたことはシュラムの女を見るのです、二つの陣営の舞のように、どうしてあなた方はこのマハナイムの舞をあたかも見たいかのようにこのシュラムの女を見たいのですかっていうふうに言っているわけですね。この二つの陣営の舞、マハナイムの舞は守られている人、その自分が守られているということを喜ぶ舞でしたけれども、本当に自分はこの王なるお方に守られている、導かれている、どこかに行こうとしてもその高貴な方の車で乗せられて連れ帰られる、きっとそういうことじゃないでしょうかね。神の陣営が現れるのは他の箇所にもあります。ダビデがですね、ペリシテの方のアビメレクという王の前で吉狩りを装った時、ダビデはそこから、なんだこいつは吉狩りじゃないかと追い出されるんですけども、でそこから追い出された時、詩編34編を読みました。詩編34編、1節からちょっと読んでいきましょうか。ダビデによる、彼がアビメルクの前で吉狩りを装い彼に追われて去った時、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。 主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。アーメン。とてもですね、なんか気違いを装って追われて去っていった惨めな一人の男が読むような詩ではないですね。主は、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張って助け出してくださると。そして主の素晴らしさを味わい、主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることがないとまで断言してるんです。ダビデは称賛があったんです。彼には本当に状況的には惨めで恥ずかしい状況ですけど、しかし主を恐れる者の周りには陣を見つかりが張ってくださると彼は見ていたんです。だから彼はこんなに自信に満ちた、主があたかももうこれから救ってくださると確信しているかのような祈りをこの詩編に読んでいます。そして事実、ダビデはその後、助け出されて、しかも王とされて、サウル王から逃れるどころか、サウル王が敵の手によって撃たれて、そして自分が王になるんです。新約聖書の方にもですね、御使いが陣を張って現れた箇所があります。それは誰の前に現れたか、羊飼いたちの前です。イエス様が生まれた時ですね、ルカの福音書2章です。ルカの福音書の2章の8節から14節、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。アーメン。本当にさっきのダビデのところも、自分は惨めな状況、とても救いとはほど遠いような状況でしたけど、しかし御使いが自分を守っておられるとダビデは告白しましたけども、この羊飼いたちもですね、もう人々の地にカウントされないような卑しい職業なんですけども、でも彼らが予番をしている時に天の軍勢が現れて、そしてこの素晴らしい光景、素晴らしい歌声、素晴らしい訪れ知らせ、それをこの羊飼いたちが独占するんですね。ダビデにも、またヤコブにも、この羊飼いたちにも共通しているのは、まず彼らが羊飼いであるということですね。ヤコブは羊飼いでした。ダビデも羊飼いでした。また、この、まあ、羊飼いたちはもろ羊飼いたちですね。そしてまた、惨めな状況、恐ろしい状況にあるということでした。御使いたちが現れるのは、惨めな貧しい卑しい状況に ある羊飼いたちに現れてますね。天の軍勢、このマハナイムが現れるのはそのような時、主により頼むような者たちに対してです。先ほどヘブル書を開きましたけども、ヘブルの1章14節には、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんかと書いてあります。私たちもですね、羊を飼うとき、イエス様はペトロに、あの復活の後現れたとき、私の羊を飼いなさいと言いましたね。イエス様が私の羊を飼いなさいと言われる条件は、それはペテロの告白です。イエス様を愛すること、私があなたを愛していることをあなたはご存知ですとペテロが告白したとき、イエス様は私の羊を飼いなさいと言いました。まずイエス様を愛していること、そしてイエス様の大切な羊を飼うこと、養うこと。羊っていうのは何も何匹も10匹も20匹もというわけではありません。一匹を飼うものでも羊飼いです。立派な。ですから皆さんがイエス様の大切な羊を、たとえ一人でも、このイエス様の名前が付けられているこんな小さい子供でも、こんな世の中から捨てられているような一人でも、それを、そのイエス様の愛される羊を一匹でも飼う人は羊飼いです。どうか皆さん羊を飼ってください。イエス様の使わされた、迷子になって群れから出そうな羊がいたら、それを呼び戻して探して見つけ出して、イエス様の元に引き寄せてください。たとえ羊飼いが貧しくても、惨めでも、殺されそうであっても、あるいはダビデのように恥ずかしい目にあった後でも、あるいはこの予番をしている羊たちのように人々から忘れ去られているような卑しい仕事についているとしても、主をよりどころとして羊を飼っているのであれば、御使いが皆さんを守ってくださるんです。私たちこの群れは今、この、ね、朝5時ぐらいに、まあ、たった4人しかこの街道におりませんけども、十分神様の目から見れば一つの陣営です。そして天においては二つ目の陣営があるんです。マハナイムなんです。私たちは神様の助けを得るため、御使いたちのからの守りを得るために、ぜひ羊飼いとなって、そして羊をしっかりと養い守り、迷子の羊を連れ戻し、イエス様のところに連れていく羊飼いであり、そしてなおかつこのイエス様に仕える者として、この主からの守りをいただく私たちでありますように、そして主から守りをいただいて、このヤコブのように、ダビデのように、また羊飼いたちのように、この救いの訪れをいただき、救いの相続者としてその地位を得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを主として、私たちもこの救いの相続者とされました。救いの相続者とされたからには、御使いたちが私たちを守っておられることを覚えて感謝いたします。主を恐れる者の周りに御使いたちは陣を張り、守ってくださることをダビデは告白しました。確かに私たちもそうです。若い獅子は乏しくなって飢えます。しかし主に尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはありません。私たちがどこかに迷い出ようとしても、しかしあなたは高貴なものの乗る車に乗せて私たちを連れ戻してくださることを感謝します。羊飼いたちの上にこの救いの喜びの知らせを告げられたように、主よ、 私たちに救いの喜びの知らせを与えてください。私たちが羊飼いとなって一匹たりともあなたの元から逃れるような羊がないように、私たちもあなたの愛された羊たちを見守る者たちでありますように。そうして主よ、私たちを救いの相続者としてこの世において必要なものを備え、霊的な必要な御言葉を、知恵知識を授けてください。働き人としてあなたにしっかりと使える私たちでありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。